隅の門にを除くは賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。罪ごもにをのぞくは、地の地から、主の地は、悪魔の技をこぼつ、くしき力なり、力なる主イエスの地、受けよ、力なる主イエスの地、受けよ、今受けよ。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。この朝も御言葉に耳を傾ける時間、また今日の導きをいただく時間をありがとうございます。語られたことをしっかりと受け止めることができるように、霊の耳でよく聞くことができますように、聖霊様、助けてください。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日はルカの福音書8章1節から15節です。では拝読いたします。その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事、クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。さて、大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、ある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちた者とは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来て、その心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちた者とは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないので、しばらくは信じていても、試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちた者とは、こういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ、生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて、実が熟すまでになりません。しかし、良い地に落ちた者とは、こういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びます。アーメン。はい、では先に内容をまとめます。イエス様は従ってくる者たちと共に、神の国を説き、町や村をめぐって福音を述べ伝えておられました。イエス様は種まきの例えを群衆に語り、例えの意味を尋ねた弟子たちにその意味を教えられました。では最初に聖霊様に示していただくために黙想していきたいと思います。では、最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。お願いします。
はい、私は3節に目が止まりました。 イエス様にお供した女性たちは自分の財産を持ってイエス様と十二弟子に仕えていたと書いてありました。こういう献身のスタイルもすごく素晴らしいということを思いました。また、15節にも目が留まったんですけれども、立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結ぶのであるというところ、御言葉を守る人、忍耐する人がやがて実を結んでいくんだなということ、そういう人との出会いを大事にしなければいけないということを思わされました。以上です。
はい、私は14節で、実が熟するのを妨げるものとして、生活の心配とか経済的なこととか、また快楽こととかがあるんだなということを思わされました。また15節で、実を結ぶ人は特に忍耐してっていう言葉が目に留まったんですけれども、本当に実を結ぶまでには忍耐が必要なんだなということを思わされました。以上です。
一節から三節までのところで、イエス様の宣教旅行の経済的な基盤というのがどうなっているかということを教えられました。特に最初に出てくる二節以降のところで、マグダのマリア、ヘロデの執事クーザーの妻ヨハンナ、スザンナ、そういうふうに書いてある女性たちは、悪霊が追い出された。病気を治してもらった。そういう女たちがまず真っ先に出ていて、そしてこういった多く恵みを受けた人が自分の財産を持って仕えていたということを教えられました。ですから、イエス様の宣教旅行というのは、本当にこの一番福音を必要としている方々のところに行かれたがゆえに、経済的な面においても宣教旅行が守られたんだということを教えられました。あとは4節以降のところにおいては、特に13節のところを見ると、御言葉を聞くんですけれど、根がない、目に見えないところにおいてしっかり生活の基盤にまで行っていない、そういう人。また14節にあるように、生活第一、富や快楽が神様より優先である人たちは実を結べないということを教えられました。以上でございます。
はい、私は15節に最初目が留まりました。やはり神様のお言葉は、良い地に、良い心の地に落ちるときに実を結ばせるということ、そのことについて心が留まっています。以上です。
はい、それではさらに御言葉を深く黙想していきましょう。聖霊様に照らしていただきながら、御言葉のうちにある罪、約束、慰め、警告、命令、模範など深く探る時間を持っていきます。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、イエス様についてと教えですけれども、1節から3節で、町や村を巡って宣教した、その時病を癒してもらった人や悪霊を追い出してもらった人、多くの人も一緒に宣教したというところに目が留まりました。このようにして、神様に良くしていただいた人はイエス様についてくるんだなということを思いました。また、10節、9節、10節からイエス様についてですけれども、例え話で群衆には語りましたけれど、その奥義は知りたいと渇いている者たちだけに解き明かされたのだということを思ったときに、自分もいつも神様のうちにある奥義を知りたいと思っているかなということを今、点検していました。
はい、教訓として4節から最後まで畑の例え、種まきの例えがあるんですけれども、信じるものと信じないものの違いは、何であるかということをイエス様が説かれている。それは、何を語る 方の問題ではなくて、むしろその心の畑の状態が重要なのであって、しっかりとその人の心の状態を見分けて、語らなければならないんだなということを教えられました。また、15節で、この忍耐、よい地に落ちて、よい地の心の人は、実を結ばぬまでに忍耐必要なんですけれども、必ずそうやって、しっかり御言葉を守って忍耐するならば、実を結ぶという約束をいただきました。以上です。
はい。私は、まず一節のところで、イエス様はどういうお方であるかということですけれど、町や村をくまなく聞き巡り、神様の国と福音を述べ伝えられたお方です。またイエス様はどういうお方であるか、四節、十節を見ると、群衆に対して例えで話され、群衆に対しては例えで話され、弟子たちに対しては神の国の奥義を解き明かしてくださったお方です。二節、三節における御子はどういうお方であるかということですけれど、悪霊で苦しんでいる人々、病気で苦しんでいる人々、そういった方々のに対して完全な癒しと解放を与えてくださったお方です。それによって、この宣教旅行には経済的な必要があるわけですけれど、この霊的な働きをすることを通して、実際的な経済的必要がすべて与えられたということです。また、実際に悪霊や病で苦しんでいた人たちは、しっかりしたイエス様の弟子となることができたということが、御子と、また、教訓ということだと思います。以上です。
はい。私は、一節、また全体を通して、イエス様から模範を学びました。イエス様は、神の国を説き、福音を述べ伝えられたと書いてありますけれども、この神の国というのが、この地上での話をしているということに目が留まりました。イエス様が十節で神の国の奥義と言われた、この話は、この地上で、良い地に巻かれたものが、まあ、実を結んで、それが神の国になっていくという、神の国の奥義がそういうものだということを語っているというのに目が留まりました。私も模範として福音を述べ伝え、この天国に入るものになるというのが、この地上での天の御国に入っていくという、そういったことを伝えていかなくてはいけないなということを思いました。はい。では、適用のために黙想していきましょう。聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、では分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は最近この人は心がいい人だなということを思っている人が教会に来たんですけれども、その方に福音を伝えようということを今日改めて確認しました。本当に心が良い地でなければ福音を聞いてもそれは無駄になってしまうのだなということを思ったので、なるべく良い地を見つけたらすぐに福音を述べ伝え、そして刈り取っていくということを今していかなければいけないのかなということを思わされました。
はい、私は自分が関わっている人に対してこれを教えたいなとか、こうしたらいいのになとか思うことがあるんですけれども、でもそうではなくて、本当にこの忍耐して待つことも必要であるなということを教えられましたので、本当に問いなし縫いながら、その人の心のどういう状態なのか、また、耕かされていくように、まずは祈ることだなということを教えられました。以上です。
はい、私は今、全体的に経済的なこの必要を感じているところですけれど、今日のこの一節から三節までのところを通して、最近そういえばこの病の癒しという証をあまり聞かないなと というふうに思わされました。私たちの祈りが少し弱くなっているんではないかなと。イエス様はできなかった弟子たちに対して、これは祈りと断食によらなければいけないということをおっしゃったことを思い出しました。最近、しかし、今病んでいる方を一人思い出しました。特に今、そんなに遠いところにいる人ではないんですけれど、その人のために祈ろうということと、また、体は元気であっても、霊的な病をいつも抱えて、アップダウンが激しい、そういう人のことも思い出しました。今日は、その方のことを覚えて、ずっと祈りに覚えながら、すべての働きをしようと思わされました。以上でございます。
はい。私は自分自身が良い地でありたいなと、神の国の、こう、の実を結んでいく良い地でありたいなというふうに思いました。宣教に出ていく機会が多いんですけども、最近ちょっと去年、今年初めまでとはちょっと違って、なんか、行くと少し疲れやまた、できないっていう思いが割と強くて、なんか帰って、てくると前と違って満たされる感覚よりかは疲れを覚える感覚が非常に強かったんですけども、私が今信仰によってでいないんだなということが今日分かりました。イエス様が喜ばれた立派な良い心、その良い信仰で御言葉を聞いてまた忍耐して実を結んでいきたいと思いました。はい、では、最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。一人一人に必要なことを語ってくださり、また一人一人が魂のことを思ってそこに目を留めました。自分ではなかなか難しい、茨の撤去、良い地になるために耕していく作業、していくことができますように。聖霊様、あなたが示してくださる時に訪問し、また御言葉を伝えていくことができるように助けてください。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。